スナーの皆様、新年明けましておめでとうございます。今年初めてのことから未来です。パーソナリティは私、新里義隆です。どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。さて、ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、今年も京都の寺社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。新しい年を迎えました。皆様のお正月はいかがでしたでしょうか。私は例年のように地元の国分寺というお寺の世話役として、除夜の鐘をつきに参拝される皆様にお寺の暦をお配りさせていただきながら、心静かに新年を迎えさせていただきました。鴨川を渡る三条大橋、晴れ着姿、着物姿の人々が行き交う、そんな風景が非常に似合う新年、ここ京都三条からことから未来、今年もお届けさせていただきます。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。皆様、改めまして新年明けまして、おめでとうございます。第20回ゲストは龍谷大学龍谷ミュージアム学芸員の村松佳菜子様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は本当にもう新年早々お出ましいただきまして
ありがとうございます。
早速なんですけれども、龍谷大学、龍谷ミュージアムについていろいろとご紹介いただきたいというふうに思います。
はい、龍谷ミュージアムはですね、龍谷大学の設立の370周年事業の一環として、2011年の平成23年に、西本願寺の真向かいに立ちました博物館でして、本年でちょうど10周年目を、迎える博物館です。
10年なんですね。
はい、もう早いもので10周年を迎えました。
龍谷大学っていう大学はかなり古いですよね。
はい、ですね、もともとは西本願寺のお坊さんを養成するための学寮というところがあったそうなんですが、
はい、
そちらに起源があるそうでありまして、はい、特に仏教関係のですね、古い研究の蓄積がたくさんございますね。
もうかれこれ大学的には、
はい、
かなり古い年月を重ねてきたということで、そもそも村松様は龍谷ミュージアムの学芸員ということなんですけれども、
はい、
具体的にはどういう立場といいますか、どんなお仕事を、あるいはどんな役割を担われているんでしょうかね。
はい、学芸員のお仕事ってなかなか一般の方はイメージしにくいかと思うんですけれども、うん、展覧会の企画を考えたりですとか、あとは文化財の調査などですね、いろんなご寺院にお伺いさせていただいたりして、これまでに知られてない文化財のご紹介をしたりなどですね、そんな仕事をしています。
立ち入ったことをお聞きしますけれど、またどういうことがきっかけでそういうお仕事に、僕らからするとかなり特別なお仕事なのかなというふうにこう見えたりするんですけれども。
そうですね、もともと仏教美術にちょっと惹かれるところはあって、はい、大学時代から京都に旅行に来てお寺回ったりするのは好きだったんですけれども、
はい、
ちょっと深く研究してみたいなと思いまして、
はい、
美術史ですかね、はい、勉強して今こうした仕事させていただいているっていう感じですね。
大学が京都ということで、はい、生まれ育った
のは、ですね、大学院までは愛知県で名古屋におりまして、
はいはい
はい、この博物館が建つにあたって名古屋から京都に移ってまいりました。
ああ、そうですか。
はい、
したら、まあ、旅行とかで京都に訪れたり。
そうですね、一般のお客さんと一緒に、はい、仏像見たりするのが好きでした。
なんか見せられていったわけですかね。
そうですね、いつの間にか。
でもいっそのこと、
はい、研究者になろうかなと。
わかりました。ですね、あと、まあ、あのミュージアムのことについて、もう少しちょっと具体的に詳しいことをお伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、多くの、まあ、仏像とか、まあ、当然展示されてると思うんですけれども、はい、ちょっとその一端とかをラジオリスナーの皆様にご紹介いただければと思うんですけれども。
あ、はい、龍谷ミュージアムですね、日本初めての仏教総合博物館と銘打っておりまして、はい、先ほど申し上げました通り西本願寺の向かいにはありますんですけれども、まあ、地域ですとか、まあ、宗派時代を超えて、はい、まあ、国も超えてですね、いろいろな仏教の広がりや多様性を紹介しようという博物館ですね。
仏教の広がり多様性宗派を超えて、はい、紹介するということですね、
はい、
広がりと言いますと。
そうですね、例えば分かりやすい例で申し上げると仏像ですかね。お寺というと皆さん仏像のことを想像されるかと思うんですけれども、はい、日本の仏像はね、皆さんこうふくよかでのっぺりしたお顔っていうイメージが強いかと思うんですけれども。
そうですね、ちょっと目が細い。
そうですよね、
はい、
なんですけどそれぞれの国や地域ごとに実は仏像のお顔って全く表情が違いまして、一番歴史があるって言われてる仏像はガンダーラっていう地域に残ってるんですけれども。
インドですか。
インドの 北西ですね、はい、地域なんですけど、はい、そちらはローマやギリシャに近いものですから、お顔がね、ローマ彫刻みたいなとってもかっこいい仏さんがいてあるんですね。
はい、そうした仏像もミュージアムには、
はい、肝臓品として展示させていただいてますので、はい、なんていうのか、仏教の仏像のイメージがコロッと変わられるんじゃないかなと思ってます。
ガンダーラと言ったらなんか大悟さんの歌に出てきますよ ね, すね、
皆さん。はい、
ガンダーラってのはその地域の。
そうです、地域名ですね。今で言うとパキスタンあたりになるんですけれども、はい、その辺が人類で初めて仏像ができた地域の一つだっていうふうに今考えられてますね。
そういうところまで広く辿っていく。
はい、いい意味でイメージが変わればいいなと思います、
ね、ですよね。それは考えてみたらそうですよね。その地域地域にそれぞれの、まあ、文化があって、うん、ね、いろんな人種の方もそれもいらっしゃいますので、それは表情も当然変わって当たり前ですよね、考えてみたらね。
そうなんですね。なんで私たちがイメージしがちな仏教っていうのは仏教の広がりのごく一部に過ぎないっていうことですね。
なるほど、ね、
伝えできればと思います。
あとなんか特別展なんかも、はい、されてるというふうに聞いたりしてるんですけれども、
はい、
はい、
ですね、当館では毎年秋と春にですね、特定のテーマを取り上げる特別展というのを行っています、はい、でその特別展と特別展の間にあたるんですけれども、そこでインドから日本への仏教の歩みを紹介しますシリーズ展、仏教の思想と文化というのをですね、年間に 2,3 回ほど開催しています。
特別展を、ま、秋と春
ですね、
秋にもされたわけですよね、
はい、
去年の秋はどんな特別展をちなみにされたんですかね。
はい、去年の秋はですね、アジアの女神たちというテーマで、はい、各地の女神ですね。
女神と
言いますか。女神女神様、例えば日本で
女の神
様、そうです、女の神様、はい、日本で言えば例えば弁天さんですとか、はいはい、吉祥天さんとか、そういった神様がイメージしがすと思うんですけれども、それもやっぱりインドにルーツがあって、
はい、
いろんな広がりを持ってたっていうことをご紹介する展覧会で好評いただきました。
でその間々でインドのことを紹介する、はい、展覧会、
ね、そうですね、インドから日本への、はい
はい、素敵ですね。私も実はインドへ2回ほど行ったことがありまして、うん、1回は旅行で行って、1回は仕事で行かせていただいたんですけれども、うん、ちょっとそのガンダーラの近くのグジャラードというとこへ行かせてもらったんですけれどもね、良かったですね。本当に何て言うんですかね、どう言ったらいいかな、もう全く新しい文化にこう触れるということになったので、そういうこともそうでしたし、食べるものも本当に美味しかったし、もうずっとカレー味の料理ばかりをひたすら食べるんですけれども、
はい、
手で食べることの美味しさというのを、ね、感じたのを今でも覚えてますね。
手で、
はい、手で食べる1週間、ね、ずっと手で食べ続けると、
うん、
手で味わうこの感触っていうんですかね、なんか箸を返したりフォークを返すとなんか料理の味が変わるような感じに思えたりしてましたね。
あ、そうなんですね、
はい、また改めて行ってみたいなというふうに思わさせていただきました、
はい、
とお話の途中ですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
Oh, 時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは龍谷大学龍谷ミュージアム学芸員の村松佳菜子様です。後半もお話を伺ってまいります。特別展インドのお話、素敵でしたですね。コロナ禍ということで特別展にしても、大変な状況やったんじゃないかなとこう思ったりするんですけれども、いかがでしたですかね。
そうですね、当館も大いに影響を受けまして、一昨年になりますか、春の特別展は全て中止ということになってしまいまして、から昨年の春の企画展というのを少し行ったんですが、そちらも2週間ほど途中中断ということを余儀なくされまして、
ちょうど非常事態宣言って春でしたものね。
そうなんです。展覧会の準備まではしたんですけれども、最後まで入り口の門を開けることができませんで、悔しい思いをしましたね。
解除されてもやはりいろいろと、ね、コロナ対策というのはされてきたと思うんですけれども、具体的にはどんな対策を打たれてきたんですかね。
そうですね、来館するお客様に事前予約という形で、
事前予約ね、
オンラインで事前に来館の日時をお知らせいただいたりですとか、あと他の館もなさってますけれども、なんですか、入館前に体温検査と、から連絡先と教えていただいたりですとか、いろいろご不便をおかけしてますね。
かなり来場者は例年に比べたら当然これ減っていくという感じなんですかね。
そうですね、悔しいところですけれども、さっき申し上げた特別展もですね、予定よりも大幅に正直申し上げて少ない数字でして、自信のある内容だっただけに残念ですね。
そうですね、この番組もそうしたコロナ禍で、大変な状況を一つの記録として残すのもいいなというふうなことで映像を撮らせていただいたりしてるんですけれどもね、今のお話もしっかりと記録に
ありがとうございます。
で、新年を迎えたんですけれども、今年もさまざまなイベントをご準備されてるかというふうに思うんですけれども、
まさに今日からになりますんですが、1月の9日からですね、シリーズ展の特集展示ということで、仏像雛形の世界3というのをですね、開催いたします。
仏像雛形、雛形というのは
あまりお耳慣れのない言葉だと思うんですけれども、簡単に言うと仏像の模型みたいなものなんですね。彫刻を、仏像を作る仏師さんたちが例えばどういうプロポーションで仏像を作るのかですとか、形を、どういうふうに取るのかということで、記録のためであって、あとはお寺に仏像を納めた時にですね、そのミニチュア記録としてここの仏師が作ったんだっていうのの証拠として代々受け継いでいくようなものでして、裏方で使う道具ではあるんですけれども、非常に貴重なお品ですね。ですよね。
仏像を作る方、彫られる方のことを仏師さんというふうに
言って、そうですね、
やっぱりその仏像にはその方々の名前がこう刻まれたりすることもあるのですか。
はい、あるものもありますね、
はい、
するとやっぱり代々で受け継がれていくなんて言いますか、技ですとかそういったものを調べていくことができたりするので、なかなかそういうところって資料が残っていないんですけれども、そういう意味でも貴重な作品かなと思います。
この仏像はこの仏師の方の、
はい、
作品という言い方がいいんですかね、
は
い、
それで
はい、ということはそれぞれの仏像にはまあそういう作者がいらっしゃるということで、
はい、そうですね、まあ、
そうしたこともやっぱり分かることになってるわけですかね、
はい、ちょっとずつ見えてきたらいいなというところなんですけれども、
はいはいはい、はい、まあね、相当仏像を彫ると、まあ、大きさにもよるんですけれども月日もかかると思うんですけれども ね、
ご予算もかかったと思うんですけれど、
はいはい、
そういったところもなんとなくこう想像ができたり、うん、しますので、
木となるとどういうものをこう素材としては扱うんでしょうね。
もういろいろですよね、はいはい、桜ですとかヒノキ、ヒノキが多いかな。
ヒノキが多い、
はい、
それは何か意味があるわけですか。
ある時もあるらしいんですけれども、例えば特別な願いが込められた木をあえて本当は掘りにくいんですけど使うっていうこともあるらしいですね。この辺はまだちょっとはっきり研究が行き届いてないんですけどね、
なるほどね。まあミュージアムの方にはかなり古い時代の仏像も、
はい、
やっぱここ飾りに展示されているということだと思うんですけれども、
そうですね、
はい、
そうですね、日本の作品だけでも例えば飛鳥時代のものを展示する時もありますし、
はい、
から江戸時代今度の雛形なんかもそうですけれども、本当に時代も幅広く、
はい、
様々なお姿ご覧いただけるかと思います。
なるほどね。この展示会が終わった後は、春の展示会を迎えるまでにはまたインドのことを紹介したりするような展示会となってくるんですかね。
そうですね、この、1月9日の今日からの展覧会の後はまた春に特別展を計画しておりますので、
はい
はい、またお足運びいただければ。
そうですよね、はい、それはどんな、ちなみに。
それはですね、実はさっき申し上げたコロナで中止になってしまった特別展なんですけれども、
はい、
ブッダのお弟子さんというタイトルでして、お釈迦様に教えを受けた仏弟子と言われている人たちですとか、
はい、
羅漢さんといって修行を積んだお坊さんたちですね、そういった人たちにスポットを当てた特別展を計画しています。
はいはい
はい、仏様というよりは人ですね、教えを受けた人たちの姿や教えに、はい、フォーカスした内容になってます。
なるほどね、
はい、
京都の駅のすぐ近くなんですよね。
はい、京都駅から歩いて12分、
12分なんですね、
はい、
近いですね、
はい、
ぜひ行ってみたいなというふうに今思います、はいはい、あと何かこうご紹介いただけるようなことなんかないでしょうかね。
そうですね、ですね、この雛形展にちなみまして、エリ・コーケー先生、仏師の高名な先生ですけれども、講演会を計画しております。そちらホームページなどで紹介しておりますので、もしご関心がありましたらご覧いただいてご参加いただければと思います、
はい、ホームページで、
はい、
見れるということなんですね。はい、分かりました。はい、ですね、お話が尽きないところなんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの皆様に未来へつなぐ未来へ向けたメッセージをお願いしているのですけれども、
はい、
ご紹介をいただけますか。
はい、では、私の方から、多様性と書かせていただきました。
はい、
はい、今日お話しさせていただきました通り、仏教と一口に言っても、実は私たち日本人がイメージする仏教っていうのはごくその中の一部分に過ぎなくて、 いろんな考え方持った人たちが世界中にたくさんいるんだっていうことを改めて知る機会にもなるんじゃないのかなと思いまして、今回は当館の特徴でもあります多様性という言葉を書かせていただきました。
はい、多様性ということで、はい、ミュージアムの特徴でもあるわけですか、それは。
そうですね、はい、やっぱりいろんな広がりですね、知ることで、自分のイメージですとか考えの偏りですとか、狭さっていうのを気づくきっかけにも、なればいいなという願いが開館当初からありますので、ところを紹介させていただきたいと思います。
いいですね、
はい、
多様性、
はい、
なんかアメリカの工場工場の生産現場では、いろんな人種の方が集まってものを生産する方が生産効率がええっていう、そういうデータがちゃんとあるんですね。本当になんかなんていうんですかね、交わっていくということはなんか素晴らしいものにつながっていくんかなというふうに思ったりもするんですけれども、
そうですね、自分のなんていうのか考えが全体の中で一部分に過ぎないって気づく時もやっぱショックもあると思うんですけれども、
はい、
そういういい意味での驚きの場に、ね、ミュージアムがなってくれたらいいなと。
そうですよね、
はい、思ってます。
龍谷大学の歴史が何年でしたでしょうか。
はい、龍谷大学がですね、今年で380周年、
今年で380周年
で、はいはい、京都では一番古い大学やということでご紹介しています。
はい、はい、この380年のこう歴史をたどっていくだけでも、
はい、
いろんな多様性の発見があるのかなとこう、
ね、
ちょっと思ったりしたんですけれども、
はい、はい、そうですね、龍谷大学は仏教の、お寺がルーツの学校ではあるんですけれども、今は私が勤めております大宮学舎と、それから本部のある深草と、それから、滋賀の瀬田にですね、
はい、
キャンパスありまして、総合大学として展開しております。はい、そこもやっぱり多様性ですね、広がりを持って、
はい
はい、いろんな分野に挑戦している大学。
多様性から何かをこう生まれていくことを期待したいですね。
そうですね、
本当にね、
はい、
ありがとうございます。多様性、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは龍谷大学龍谷ミュージアム学芸員の村松佳菜子様でした。今日は素敵なお話を本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は1月23日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社のご協力でお送りをいたしました。